前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、年度末、そして新しい年度を迎えますが、皆さんお忙しいじゃないですかね。なかなかこの時期に体調を崩す方も多い、私は例年そうなんですが、体には気をつけて楽しい春を過ごしていきたいものです。それでは今日の前向きの議会劇場、本日のゲストは、特定非営利活動法人日本移植支援協会から、高橋和子理事長、そして、沖縄支局長の新谷誠樹さんにお越しいただきました。高橋さん、新谷さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
新谷さん、お久しぶりですね、ラジオね。
大札でしょ。
はい、移植のね、臓器移植の啓発の件などで以前お登場いただきましたけども、
はい、
はい、今日はあれですね、日本移植支援協会の理事長でいらっしゃいます、はい、高橋さんが沖縄にお見えということで、はい、ようこそ沖縄へ、はい、どうですか沖縄は。
ね、私どものパソコン担当沖縄の方なんですけれど、私何年ぶりでしょうかね、はい、うん、やっぱりいいなって、来るたびになんか発展してる感じですね。昨日は元気いいですね。
はい、まあ、今日は沖縄も満喫しながらですね、はい、いろいろと臓器移植の現状についてなどいろいろとお話をお伺いしたいと思います。はい、今日は沖縄にお越しになったのはこの移植の啓発の関連のお仕事で。
はい、明日ですけども、はいはい、沖縄市に東京会の絵本の寄贈をさせていただくという予定であります。
はい、あ、なるほど、沖縄市の方に、
はいはい、
まあ、市の方に絵本、これ私の手元にあるんですけど、はい、大きな木というね、男の子かな、の横側の絵がある本ですが、あ、僕のヒーローだったお兄ちゃん、お兄ちゃんは今も誰かの体の中で生き続けているという命のリレー、臓器移植に込められた思いというふうにね、帯があります。この本ですけども、これどういった本になりますか。これ新谷さん、
まあ、その前にね、この絵本を那覇市のと、それから豊見城市には、小中学校を寄贈しました、うん、以前ですね、
はい、
それで今回は沖縄市の方にまた広げていこうかなということの理事長からの誘いがあったもんですから、
はい、
明日、寄贈に参加するわけなんですけど、この本はやっぱり、まあ、自分たちボランティアグループがもう鍛錬に鍛錬重ねて作ったもう集大成の絵本ですので、うん、誰がもう聞きやすく読みやすく、読み聞かせもできて、子どもからも大人からも入ってこれるような絵本だということで、はい、評価は非常にいい形をとってます。
はい、
はい、
学校の授業でも使ってもらいたい。
そうですね、
はい、図書館にも置かせていただき、ね、
はい、まあ、那覇市や豊見城市には住んであるということで、うん、今回沖縄市も、はいはい、ぜひ子どもたちにもね、まあ、親子で読んでいただきたいですね。
そうですね、
またね、はい、このお二人ともグリーンのリボンをされていますが、これはどういった。
はい、あ、いいこと聞いてます。グリーンリボン、臓器移植世界共通でございます、
はい、
よろしくお願いしたいんですが、ピンクリボンは有名なんですけど、はい、なかなかグリーンがね、知られてないので、グリーンリボン移植 の、 シンボルマークです。よろしくお願いします、
は
い、
お願いします。私もこの実は前向きの議会劇場第1回の放送が、2015年の11月9日放送で、その当時尾長乃愛ちゃんという、まあ、まだ1歳にもならないような子が重い心臓病を患っていて、アメリカに渡ってでの手術が必要ということで、私の友人の、会社の同僚の子供だったので、私もその活動に参加をさせて少しお手伝いをさせていただきました。乃愛ちゃんを救う会の の事務局が最初のゲストであったわけなんですけども、本当に多くの支援を、県内外の皆様からいただいて、無事アメリカに渡って、手術も成功して帰国したんですが、残念ながらちょうど3月です、でしたけども、天国に旅立ってしまいました。はい。まあ、しかし、本当に可能な限り助かる命は助けていきたい。また政治家としても、このようなことに関わったことをきっかけにですね、これからも、政治課題として取り組んでいきたいということで、新谷誠吉さんからも、サポートいただきながら、アドバイスいただきながら、取り組んでいるところです。さて、まあ、現状のお話、等々からいきましょう。たまに、まあ、沖縄県内でも何回かね、アメリカか海外に渡って手術を受けなければいけないというニュースで募金活動が始まったりします。その当時も、ノアちゃんの時も3億円余りというすごいお金がかかりました。で、かたやたまにですね、国内で、ドナーが見つかりましたというニュースもたまに聞きます。この違いって何なんでしょうか？日本の現状について教えてください。
ね、本当に何なんでしょうかって言いたいですね、一生懸命国厚労省も、医学会も動いてはいると思いますし、私たちももう NPO 同定23年も周知してますが、この出ないというのは不思議なんですけど、昔から反対派っていうわけではないですが、移植のスタートがマイナスイメージから来てるっていうのが一つは原因にあるかと思います、うん、まあ、日本人は慎重だっていうところもね、はい、あるかと思うんですけれども、もう少しやはり国民の理解を深めていかなければいけないなっていうのはありますね。
なるほどですね。まあ、おっしゃるように、まあ、さまざまな国際的な規約やですね、で日本の中の法律の整備や年齢についての法整備も緩和の方向には来ているんですが、なかなか進まないと、やはりこれはもう哲学の問題、日本人の死生観の問題、問題という言い方はあれですが、考え方人それぞれですので、その辺は、まあ、国民性、というところもあるのかなと思うんですが、まあ、少しずつ理解は広がっているのかなと、
そうですね、少
しずつ、はい、もう20年余りも活動を続けていらっしゃるということで、皆さんの、日本移植支援協会について教えてください。
はい、協会の
活動について。
活動はもう本当に移植でしか助からない患者さんの支援サポートと、周知活動ですね、この2点に絞って動いております。
はい、
全国にね、声が届くように、それから講演をしたり、はい、イベントをしたり、あの手この手で、一般人なので、はい、国民の力で、うん、民の難問を少しでも乗り越えられたらということで、はい、
活動されてるわけですね。
活動しております。で、はい、沖縄は新屋さんにお願いしてる、
はい、なるほどですね。日本で今臓器の提供を待っている方ってどれぐらいいらっしゃるんですかね。
はい、最近はもう1万7000人超えてます。はい、ね、どんどん増えてきてまして、はい、登録は多いんですが、年間に400人ぐらいは助けられるんですけれど、残念なことに待ってる方たちが年間に500人は、まあ、諦めて静かに亡くなっているのが
500人の方々が諦めて、
はいはい、これは深刻ですよね、
はい、500人もの方々が最善を尽くせずに諦めなければならない、はい、これ私もさまざまな活動を通して、まあ、耳にするんですけども、やっぱりそれだけのお金が何でかかるのか、はい、でお金がやっぱりこういうのを集めるの無理だから、もう早々に自分の子供は諦めたんだというような声も聞きました。
はい、ですね、
これはもうどんどん上がっていってますよね。
そうね、はい、私がやった頃にはもう1億5千万とかね、2億までいってなかったんですけど、はい、このあっちゃんの場合はもう2億超えたと思うんです、はい、今はなんか聞くところによると5億超えた、
はい、 です
まあ、円安の影響もあるかもしれませんし、
はあね、3億で驚いてたんですけど、為替の関係で円安で一気に5億3000って
人の命が、まあ、車で言えば5000万ぐらいだったのが無制限に来たんだけど、人の命は5億だと。
うーん、
自殺する人たちのことを考えると、なんでそんなことするの、人の命救うためにはこれだけの金使うんだよ、これだけの金集めるんだよってことをね、また裏では訴えていきたいし、あの、ね、無駄死にはしないでくださいっていうことも言いたいですしね。
あの、一般の、まあ、ほとんどの方がそうだと思います。手の届かない、まあ、感覚としてわからないような額ですね、5億というのはね。で、あの、まあ、以前もお伺いしましたけど、この5億円というのは、あの、内訳ってどうなってるんですか？
ね、
およそで結構です。
内訳っていうよりも、あの、まず、救う会と立ち上げた、まあ、この日本食支援協会の事務局がですね、本部が東京の恵比寿にありまして、名古屋、北海道、沖縄、山口、静岡、山梨、神奈川、富山とか、新潟、秋田、岩手、大阪、徳島、群馬ってあるんですけど、まあ、これ何かと言いますと、はい、やっぱりこれ関わった人たちと集まって、その地域の現状を知りながら、また北北海道か南は沖縄でも宮古や、まあ、与那国もありますので、
はい、
それのところは、この移植に関しては、この間もお医者さんと話したんですが、時間との勝負だと。ということで、名古屋の方にメディカルジェットはあるんだけど真ん中ですからね、それでボーンと行けるか、その情報をどうするのか、お金をどうするのかということのノウハウは私医者移植支援協会の方でいろいろ調整しましょう、あのアドバイスしましょう、あの、という形でやっていってるわけですよね。
はい、そうですね、はい。まあ、国内で本当はね、はい、救いたいですからね、
本来はね。
確か、あの、大部分が保証金、で、でその次かかるのが渡航費用、ね、それこそジェットとかですね、がやっぱり大きな支出かなと、まあ、あと滞在費等々となりますからね。
やっぱり手術代は高いですよね、まあ、患者さんの重症度合いにもよりますけれど、どこの病院に行くかにもよりますけれど、
確かに国内でね、
はい、
あの、まあ、世界の情勢としても、あの、この臓器移植はできるだけ国内で賄うようにというような風潮と、
はい、イスタンブール宣言5年前に出まして、
ね、はい、はい、それでなかなかその国外でという時に保証金が上がっていくということでよろしいですかね。非常に悩ましい問題です。今この時も全国の どこかでこういった、あの、命を救うための募金活動が行われているんですかね。
そうですね、今神奈川の子が、まあ、だいぶ 98% 集まったって言ってましたけど、
はい、あの、ところで高橋理事長は、はい、理事長になられてといいますか、あの、この活動に携わってもう長い、
はい、そうですね、
立ち上げ当時からとか、
はい、NPO は23年前ですが、はい、その前にゆうきくんっていううちの会社の仲間の子供が心臓移植必要で、
はい、
私もびっくりで募金生まれて初めてしましたけれど、その時国内では救えない15歳未満、って驚きました。国の宝、子どもの命をね、国内で救えないっていうのはおかしいって思ったので、NPO 立てて法案改正しようって、
はい、
はい、頑張りました、
はい、じゃ、それがきっかけですね。
はい、そうですね、
はい、で、それで、あの、同じような境遇の方々のサポートをずっとされてきた、だと思いますが、
自分が募金して経験したので、すっごく大変でしたから、ゆ
う
きくんも亡くなって悔しい思いをバネに、
ね、
はい、あの、やはりもう少し救えなきゃおかしいって、
はい、それで、あの、今の、まあ、全国の会員数、そして沖縄の会員数とかですね、あと、あの、相談、を受けたといいますか、つないだ件数というのがあれば、
すごいな、相談は1400ぐらい来たんですけど、そのうち出たのは101人関わりましたね。うち
かなりですね。
もっと他にもいると思いますけど、
はいはい、沖縄は何名ぐらいで やられて、
私の後に 4,5 名出たのかなですよね、まあ、いろんな形で、はい、私の時にはもう本当に募金箱も段ボールで作って手作りで3年かかりましたけど、
はい、
今もう 2,3 ヶ月で1億2億3億で集まってくる時代来ましたんで、まあ、それは近くかなと思いますけど、やっぱりね、お金、皆さんのお金っていうのはやっぱり大事ですので、はい、今はある時に比べるとやりやすくなったのかな、マスコミの力を借りましてね、やったのかなというのはありますけど、でも大変ですね、やっぱり。
大変ですね。まあ、全国ではでもたくさんのうち、会員数は、はい、普通 NPO って会員さんのための NPO 多いんですが、うちは患者さん家族のためなので、はい、会員数はそんなにあれですが、ボランティアはたくさんおります、全国に。はい、もちろんね、沖縄は信也さんが仕切ってくれてますけれども、
はい、
明日もボランティアさんね、
そうそうそう、
お会いしますけど。
ああ、そうですか。ボランティアさんが多いということは、それだけまた、
理解が、はい、
をね、
あるわけですよね。
そうなんですよね。
そこをなんとかもうちょっと先生の力で。
いやそんな力は、地道に、あれですが、いろいろな活動の中で、特に印象に残ったエピソードを、あれば教えていただきたいんですけども。
エピソード。活動の中で、昔は募金してたら、
はい、
なんかなんでそんな死ねばいいじゃんとか移植のことをこう言われたんですね。そんなにお金集めていきなくてもとかね。今はそういうのがなくなりまして、はい、メディアのお金かもしれませんが、テレビドラマになったり、はい、理解者も増えて、はい、最近はいいですね、嬉しい。そして、過去にやってきた患者さんたちがもう20年も生きてるっていう喜びを、はい、感じて、そういうのはいいですね。まあ、でも昔はひどかったっていう
なるほど、そういう時代から徐々に理解が広まっていったということですね。はい、信也さんが最初に関わった、ね、荒崎さんは、はい、もうお子さんもいらっしゃるね。
ね、はい、女の子来ましたね。もうその時の慎吾の結婚式には長女と3名でやって、お医者さんの主治医も参加してたんですが、
同
じテーブルだったんですけどね、主治医がもうどうもうゴーゴー泣いて、もう考えられないって嬉しくて、もうそれを逆になだめるようにそれだけ、はい、
でもそうですよね、もう持たないかもしれないと、ね、思っていた子が、
そうそうそう、
ね、
お医者さんでも泣くんだなと
そうですか、はい、そういった先輩方の事例っていうのは本当に今まさに我が子を救いたいという思いで活動されている皆さんの励みにもまたなるかと思います、はい、ではもうそろそろ最後ら辺になりますけども、私たちができること、まあ、啓発もそれぞれ、それをちょっと振り返りたいと思いますけども、もちろんその緑色のリボンだら臓器移植のね、はいはい、輪を広げようというリボンだよということなんですけども、免許証や保険証の後ろに意思表示の項目がありますね。はい、カードもありますけども、はい、いろいろな、考えの方、考えを持つ方がいらっしゃいます。もちろんそれぞれで結構だと思うんです。で、やっぱり自分の家族が亡くなった体の中をばらされるのは嫌だね。まあ、だけど自分のものでよければ誰かの役に立ちたいと思う方々もいらっしゃる。まあ、まずは身近な人とその話を始めてみる。
そうですね。
で、チェックつけるつけないも、それぞれ。
そうそう。
で、年に一度はみんなで考えてみるっていうところからですかね。
そうです。
せっかく移植月間が10月にあるんでね、それを年に1回そのことを家族で話し合うと、っていうことも必要だと思いますし、まあ、これから今はピンクリボンの話してましたけど、
はい、
グリーンリボンが定着するように今バイクのグループを通して、
はい、
はい、グリーンライダー、グリーンライダーも各全国で走ってますので、これもどんどん増やしていけば、
はい、
レンタカーでもね、
はい、
グリーンのリボンが貼られるように頑張っていきたい
ですね。ああ、なるほど。じゃあ私もグリーンのリボンを、
うん、そうそうそう、どっか。何なの
作ります。はい、ありがとうございます。そろそろお時間ですが、最後にお一言ずついただきましょうか。まずは
私、
はい、
はい、これからもこの病気はなくならないと思うんですけど、身内以外でもね、やっぱり皆さんの力を愛情を持って、人の命を救えるように、長続きできるように私も頑張りますので、皆様のご協力を最後まで応援してください。よろしくお願いします。
はい、はい、では高橋理事長。
はい、沖縄市民の皆さんの命のために、東京会から絵本の寄贈させていただきます。しっかり命の大切さを考えていただけたらと思います。家族と話し合ってみてください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。グリーンのリボンを見たら思い出してください、はい、そして、ホームページも、ね、ありますので、何かお困りごと聞いてみたいことがあればお問い合わせくださいということですね。はい、ありがとうございました。前向きの議会劇場、本日のゲストは日本移植支援協会理事長の高橋和子さんと、沖縄支局長の新谷誠樹さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。